マサキアキラの地球にいいこと。皆さんこんにちは、マサキアキラです。
荻野恵美子です。
今日は10月4日午後1時を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。月が変わりました
ね。え、早いです ね。
もう早い、
はい、本当に
本当にここに来てですね、結構涼しい日がね、やっぱり増えてきましたね。
そうですね、はい、朝晩とかちょっと夜なんかね、ちょっと寒いなと思って。
そうそう、肌寒いぐらいのね、はい、まあ、これから、まあ、こういう日はどんどん増えていってね、季節は進んでいく、まあ、本当にこれ季節が順調に進むのはすごくいいことかなとは思うんですけどね。
はい、
で、まあ、今のシーズンは、まあ、秋と言っていいのかな。もう10月に入ってね、
はい、
秋といえば食べ物の美味しいシーズンですが、
は
い、
食欲の秋、
荻野さんはその秋の食べ物何か。
いや、もう好きなものばっかりで、はい、栗にしても梨にしてもね、うん、ただちょっとこの間もあの梨をね、はい、買いに行ったんですけど、うん、ちょっと値段がねどうしようかなって思うくらい、
うん、
いいお値段だったの で、
ああ、そうなんです。
やっぱりちょっとこう豊作ではないのかななんてちょっと感じたりしたんですけれどもね。
近所のスーパーではね、丹波栗で始めました。皆さんいい色してますよね。
いい色してますね。栗は本当大きさもね、結構プリプリしてますよ ね、
そろそろ、うちの奥様に、ね、はい、栗ご飯などを、作っていただきたいなと思いますが、
まさきさん剥いたりできるんですか。
あるじゃないですか、なんかハサミみたいな、
はいはい、
あれうちにあるので。
あ、いいな。
手を真っ黒にしながら
剥きます。もうそれが助かります。
まあ、あとは枝豆ですよね、は
い、
丹波の黒豆。
あ、いいですね、食べたい。
いやいや、別にグルメ番組ではないので。今日のテーマはですね、
はい、
まあ、これから冬にかけての、お天気の話と、
はい、
その一つ前にやってくる、今まさにねやってきているその台風シーズンということで、台風に関するお話をね少ししたいと思います。しばらくの間ですが、皆さんどうぞお付き合いください。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
はい、今日はですね、まず初めに先月の25日に発表になりました向こう3ヶ月の長期予報でも、先月は25日が週末でしたのでね、その前の日に発表されてるんですが、長期予報を少しご紹介したいと思います。3ヶ月予報っていうのが発表になったんです、これ気象庁の方からですね、
はい、
でもですね、今回に限っては3ヶ月プラス2ヶ月の長期予報になっております、
うん、なるほど、3ヶ月プラス2ヶ月、
はい、はい、これはね年2回このような発表していて、いわゆる今の時期ですとこれから冬にかけてちょっと長めの長期予報っていうのを出してくれるんですね。
なるほど。
さて、ここで扱うのは、3ヶ月予報、とりあえず3ヶ月予報ですね。10月11月12月の長期予報になります、うん、で今気象庁がいろいろね技術を駆使して出している予測ですとね、このような予測になってます。まず今月10月なんですが、気温は平年よりも高めです。残暑少し厳しい。
なるほど、
うん、涼しい日は増えてはいるんですが、気温が上がる日はやっぱりねまだまだ極端に気温が上がる予想がありますのでね、
そうですか、
まだまだ暑さ対策日中は必要なのかもしれません、
なるほど。
でこの10月というのは降水量、雨の量というのはほぼ平年並みという予想になっています。
あ、なんかホッとします。
そうですね、はい、平年という言葉はホッとしますよねそして月が変わって11月なんですが、11月の気温はですねほぼ平年並み。
これもホッとします、
まあ、平年並みかちょっと低めという要素もあるようなんですけどもね。
そうですか、う
ん、なのでこうやって考えると今年はですね、今月は割と気温高め、残暑厳しいんですけれども、月が変わって11月になると一気に秋が深まる。結構11月の寒さは体に応えるかもしれないですね、
うん、
気温が下がる日はね特に、で降水量は日本海側太平洋側ともに大体平年並みという予想をしています。
そうですか、まあ、でも本当11月って言うと冬 になってもおかしくないですからね、本来は。
そうですよ ね、結構11月になっても初雪とかね、うん、もちろん北日本は北海道とかね、普通に雪が積もったりする時期でもありますしね、寒気のなんかはほどほどあるのではないかという予想ですね。
なるほど。
12月行きましょう。もうすぐそこですよ、皆さん。12月
あっという間ですね、
はい。12月師走の予報はですね、近畿地方は気温を行きますと平年並みか低めという予想です。
そうですか。
とりあえず年内は気温が、特に11月以降はぐんぐん気温が下がっていくんじゃないかと。地球温暖化は進んでいますが、
はい、
冬は冬で気温が下がって、特に今年の、まあ、年の瀬ですね、12月というのは、気温が平年を下回る予想も確率も高いということになります。なので寒さに対する対策は今年は早めにとりあえずしてください。準備をしてください。
衣替えとかもね、ちょっと早めがいいかもしれませんね。
それともう一つ、はい、これも大きい要素ですが、
はい、
12月になると日本海側ではもうね、雪が降ったりする日が出てきますが、日本海側の雪の量が平年並みか平年よりも多めになりそうです。
ああ、そうですか。
うん、でこれ上空に寒気が流れ込んだ時は雪になるんですけども、流れ込まない時も割と降水量は多い予想なので雨になる可能性もあるんですけども、寒気プラスこの雨の降りやすい気圧配置になった時は割と雪の量は多くなりそうです。で実は前のね、一つ前の冬、この冬もですね、結構雪の量が一時的に多くなったんですよ、実は。
ああ、そうなんです
か。あの場所によってはね、新潟の山合いなんてもともと豪雪地帯が豪雪になったんですよね。
なりましたよ ね、はい、
で今年もそのようなパターンになりそうなので、まあスキー場にとったらいい情報かもしれませんけども、日本海側にお住まいの方、やはりそれから親戚とかいらっしゃる方、
はい、
雪に対する対策、これも早めにしてください、
うん、なるほど。
さてその後なんですが、
はい、
この前発表になった長期予報ではもう来年の2月までの長期予報になってるんですね。
出てるんですね、
年明けです、
はいはい。
でこれから2月にかけて全体的な傾向として、お話ししますと、冬の気温、2月までの気温は平年並みか平年よりもやや低めです、予想としては、うん、なので今年の冬は寒い冬になる。
なるほど。
という予想があります、
うん、
それと来年になっても日本海側では雪の量がやはり多いという予想ですね。
なるほど。
なので雪対策と寒さ対策はしっかりと行っていただきたいと思います、うん。で最近の傾向はですね、
はい、
これは多分地球の温暖化が絡んでくると思うんですけども、例えば、まあ、雨にしても雪にしても降りやすい気圧配置になった時、
うん、
冬場でしたら、まあ、西高東低の冬型の気圧配置になると日本海側で雪が降るんですが、こういう状況になった時には今まで以上に雪の量が多くなると。
そうなんですね、うん、
今までとはちょっと違う降り方をしますので、うん、ここはぜひ注意していただきたいと思います。
っていうかね、私なんかは雪が大好きでね、
うん、
見るのがすごくこう降るって聞くとちょっとワクワクするんですけど、お住まいの方、その地域の方にとってはちょっと注意が必要なくらいですよね。
もともと住んでらっしゃる方はね、多分雪は慣れてらっしゃるかもしれないですけども、このところ一つ前の冬は置いといてね、その前とかやっぱり雪の量ずっと少なかったので、
はい、
本来の日本海側の冬のお天気になる、これをぜひ皆さん思い出してね、対策していただきたいのと、
はい、
例えばそうですね、宅配業者の方とかね、こうやってこう、他の地方から日本海側に行かれる、お仕事でね、方は今まで以上にしっかりと対策をしていただきたいと思います。
本当ですね、
はい
はい。
まとめますと、今年の冬は寒い冬になる予想です、
うん。
それと日本海側では雪が多くなりそう。現時点での予想はこのような予想になっています。で繰り返しますけども、向こう3ヶ月の長期予報というのは毎月新しいものが発表されますので、現段階での予想はこんな感じ。
なるほど。
1ヶ月後にはまたちょっと予想が変わる可能性がありますのでね、
うん、そうですよね、
はい、毎月チェックしていただきたいと思います、う
ん、はい。
で実は後半はですね、冬の前、まあ、秋の前というのかな、台風のお話をね。
あ、
でここに来て結構日本付近うろうろと台風がね、来てますので、その台風の基本的な台風情報の見方というのかな、
はい、
その話したいと思います。 一回そのあたりをねしっかりと押さえていただきたいと思います。さてでは一休み、ここで一曲です。
懐かしい曲ですね。荒井由実で飛行機雲。お届けしました。
さて前半は冬のお天気の話をしましたが、うん、はい、今がまさに台風シーズンということで台風のお話をね、したいと思いますが、はい、先月中頃に西日本にやってきた台風ちょっと思い出してください。台風14号で、この台風14号はですね、それほど勢力は強くなくてね、でもちろん近畿地方をこう通っていったわけなんですが、その通ったタイミングも夜中だったということもあって、うん、それほど大きなね、広い範囲にわたっての大きな被害はなかったんですが、
はい、
実はですね、先月の14号、今の16号ですね、その、この前の16号ですかね、でその後10月に入ってやってくる台風、今月やってくる台風っていうのは割とですね、最近大きな被害をもたらしています。例えば2019年の台風第19号、
はい、
これは気象庁がですね、令和元年東日本台風という名前をつけるぐらい、大きな被害をもたらしたということで、統計としてしっかり残す台風になったわけなんですが、東日本に上陸した台風なんですけども、千曲川の氾濫って言えば皆さんなんとなく思い出しますかね。これ10月にやってきています。なのでこれから台風ね、本格的なシーズン迎えるというふうにお考えくださいね。
なるほど、はい、
でそもそも台風とは何か、
台風とは何か
お子さんお孫さんからそういうふうに台風って何って聞かれた時に、
はい、
どう答えましょう
ね
ということですね。でまずね、台風って というのは熱帯低気圧の強いものです。
熱帯低気圧の強いものですよ、皆さん。はい、
はい、で熱帯低気圧というのは何かというと、日本のはるかに南海上の熱帯地方で発生する低気圧、これ熱帯低気圧と言いまして、
はい、
その熱帯低気圧のうち強いものを台風として呼ぶわけですね。でその強さは何で表すかというと、
はい、
最大風速です。その低気圧が熱帯低気圧が持っている最大風速が秒速で17メートル以上のものを台風といって、それが観測された時点で熱帯低気圧が台風何号になりましたと気象庁は認定します。でその台風になった段階でのその台風自体の強さなんですが、まずね、まあ、普通の台風というのかな、普通ってあまり言わないですけどね、普通にの台風と強い台風、非常に強い台風、うん、それから猛烈な台風、
はい、ありますね、
というこう4段階に分かれているんですね、はい、
うん、
ちなみにこの猛烈な台風、まあ、すごく強いわけで最強クラスの台風なんですが、
はい、猛烈な
猛烈な台風っていうのは最大風速が秒速で54メートル以上で、はい、これ時速に直すとね、これ秒速だと分かんないじゃないですか、
はい、
時速に直すと時速190キロということなんですね、
はい、
でどれぐらいの風がというと、
はい、
走っている車が横転します。これはトラックだけではなくて普通の乗用車が横転したり、
いやそうでしょうね、
それからこの風によって倒壊する建物が出てきたりする強さ、うん、猛烈な台風っていうのは最大風速が54メートル以上、ちなみに3年前の台風21号、
はい、
関空が高潮で大きな被害を受けたあの台風が接近した時の最大風速は45メートル、
そうなんですね、
になります。
うん、
でこれが強さの話ですね、
はい、
で今度はね、台風の大きさは何で決まるかというと、
はい、
風速15メートル以上の強風域の大きさで決まります。
広さですね。
そうですね、はい、風がどれぐらいの範囲で強くなっているか、風速15メートル以上、
はい、
でこの強風域の大きさで、まあ、普通の台風と大型の台風と超大型の台風というこの3つに分かれます、
はい、
でその、台風の進路予想をね、新聞でも、まあ、テレビでもやってますけれども、日本の台風の進路予想のやり方っていうのはまず現在地がバッテンなどで表示されていて、そこに扇形の線が伸びて、
はい、
で予報円というのが描かれます、
うんうん、
でなのでその予報円のどこかに台風の中心が、何日何時頃やってきますよという、そういう予報のやり方なんです ね、
ねえ、私も勘違いしてました。そういう台風の大きさかと、うん、
予報円
のことを思ってましたけど、うん、違うっていうのをこの間知りました。
なので少し幅を持たせた予想になっていますので、必ずしもその台風の予報円の中心をずっとね、線の上を行くわけではなくて、幅があるっていうことをぜひ覚えておいて、
ね、そうなんですね、
うん、で実はですね、昨年 の2020年は台風の上陸はね、日本なかったんですよ。島を通過した台風はあったんです、
ええ、
だけども本土というのかな、うん、日本列島に上陸した台風はなかったんですね。
そうなんですね、
はい、
うん、
で今年は8月までにもう2個上陸していて、はい、平年の台風の上陸数っていうのは3個なので、
ええ、
今年はねちょっとペースはやや早めなのかなと、
うん、本当ですね、
うん、台風の数が少し、日本にやってくる台風の数が少し多くなるのかもしれない、うん、でですね、ここからね結構大事な話します、
はい、
よくね、台風が日本付近ずっと近づいてきて、まあ、上陸するなりで、ね、近くを通って、そうすると台風ってスピードを速めて一気にこうバーって進んでいって、どこかの段階で台風弱まって台風じゃなくなるパターンがあるじゃないですか、実は台風が弱まってでなくなる時っていうのは2パターンあります、
はい、
温帯低気圧に変わる場合と弱い熱帯低気圧に変わる場合。
弱い熱帯低気圧に変わる場合もある。
そう、はい、台風ってもともと熱帯低気圧で、それがどんどん発達して強くなって台風になりますよね、うん、
はい、
だから今度は台風がどんどん弱まって熱帯低気圧に戻るパターンと、
はい、
台風が実はそのまま、まあ、台風ではなくなって温帯低気圧というものになることがあります。で台風14号はそれだったんですね、うん、
なるほど、
うん、 でどっちじゃ注意しなきゃいけないのと、うん、台風がなくなったら安心安心としていいのはどっちかというと、どちらかというと熱帯低気圧に戻る場合の方が、まあ、若干安心できるかなと。
ああそうなんですか、うん、
で注意しなきゃいけないのは温帯低気圧に変わる場合。
そうなんですか。
なんか普通台風がね、普通温帯低気圧に変わるって言ったら、うん、ほっとするっていう印象をね、
はい、
ちょっと持ってしまうんですけども、実はこれがね大事なんですよ。で実はね、この話をちょっと時間がなくなってしまったので続きはですね、はい、来週。
いや大事だからぜひぜひお願いします、
うん、台風が温帯低気圧に変わった時は注意してください、
はい、
この話を来週したいと思います。
お願いします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて皆さんね、本当にたくさんお便りをねいただいてまして、ここでね少しだけですが紹介させていただきたい。それから月始めということでね、はい、当選者の発表もございます。
はい、ということで本当メッセージねたくさんいただいています、
はい、
まさきさん、荻野さん、こんにちは、
こんにちは、
といただきました、
はい、
ニコニコおやじさん、うん、もう年齢まで書いていただいてますが70歳言っていいのよね、はい、番組を拝聴してさまざまな環境問題を考えています、うん、9月13日放送の日本での四大公害病は教科書で学びましたが、真実を知らないまま過ごしていました。特に水俣病を取り上げた映画が上映されると聞いて、ぜひ映画館へ足を運び真実を知りたい気持ちが高まりました。これからも環境問題を真剣に考え、自らできることを考えていきたいと思います。
そうですね、
いただきました。
私たちも一緒に考えていきたいと思います、はい、確かにその公害病ってね教科書で習いますよね、
はい、
でもやっぱりその実際がどんなのだったかっていうのはやっぱりこう、例えば映画とかね、ドキュメンタリーであるとかね、
はい、皆さんもね聞いていただいていろいろ考えていただいたんではないかなって思いますね。ありがとうございます。他にもですね、ストロベリーさんですね、そしていつもありがとうございます、マーブルさんとかいろんなメッセージもね添えてたくさんの方にご応募いただきましたけれども、厳選なる抽選の上、はい、ニコニコおやじさんはじめ5名の皆様に防災グッズをプレゼントしたいと思います。
はい、はい、おめでとうございます、はい、
おめでとうございます、
ね、商品到着までしばらくお待ちください、ね、
はい、
ということで今月も防災グッズのプレゼントがね、はい、ありますので、どしどしお便りをお寄せください、はい、番組でも取り上げさせていただきたいと思います。宛先はこちらです。
おはがき、お便りの場合は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは078-361-0005、メールではまさき@jocr.jp、 こちらまでお寄せください。お待ちしています。
はい、皆さんお待ちしております。ということで、まさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供でお送りしました。